先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社豊電子工業代表取締役社長森田隆文さんにお聞きします。豊電子工業は配電制御システムをはじめとする各種生産管理システムの構築で培った技術力で、1980年代に産業用ロボットシステム分野に進出、自動車、航空機、物流、食品など幅広い産業の自動化をサポートしています。ロボットシステムの企画、設計、販売、メンテナンスに至るまで生産ラインをトータルに開発構築、 IoT、AI、5G の登場により生産現場が高度化する中で、いち早く最先端の技術を取り入れ、世界のあらゆる産業の自動化に貢献、高い技術力と提案力で全世界7カ国14拠点からグローバルに飛躍するラインビルダー、豊電子工業の成長の鍵とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社豊電子工業代表取締役社長森田隆文さんにお聞きします。森田社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
実は大変な専門分野の会社を経営されておる森田社長なんですが、
はい、
収録前にですね、簡単に映像を見させていただきました。
はいはい、
我々が知らないだけで、あのロボットの自動化っていうのはすごいところまで来てるんですね。
そうですね、
ロボットって今あんな速いスピードで動くんですね。産業用ロボットの構想から設計、製作、メンテナンスまで行うロボットシステム事業に、まあ、プラントなどの機能を支える配電制御システム事業と世界のものづくりを支えていらっしゃるんですが、簡単に説明していただくと、どんなものを構築されているんでしょう。
当社はですね、 FA 産業用ロボットシステム、
はい、
配電制御システム、省エネルギー装置の開発など、まあ、大まかに分けて3つの事業を展開しております。
はい、
ロボットがお客様の望む作業を行えるようにするには、さまざまな要素を一つのシステムとして完結させることが不可欠であります。ロボットをコントロールする制御盤、対象物を知覚するビジョンカメラやセンサー、さらにはそのロボットがですね、幅広く移動するための走行装置、これらすべての要素をシステムとして完成させることで、初めてロボットは生産現場で作業を行うことができるわけであります。当社は40年以上にわたり、はい、今日までですね、年間約800システム、世界40カ国以上にロボットシステムを納品し、ロボットのメンテナンスまで手掛けるトータルエンジニアリングというものを手掛けております。
はい、
東海エリアはですね、国内の製造業の一大中心地ということでありますので、はい、ロボットシステムの導入というものが我々がですね、ここまで成長させていただいたと、さらにはこの海外の市場においてですね、ご評価をいただいているところでございます。
はい、
言い換えますと、東海エリアというのは海外とですね、渡り合う上で重要なバックグラウンドになっているわけであります。
はい、
このように考えると、東海の偉大なクラフトマンシップ、つまりものづくりの精神こそが当社をここまで成長させていただけたというふうに思っております。
はい、森田社長、度がつく素人の私ですが、なんとなく分かりましたよ。
はい、
はい、あのロボット産業って言いますとね、
はい、
ロボット作ってる会社なんだって思われがちなんですが、
はい、そうですね、
実は料理に置き換えましょう。包丁がロボットだとしますと、
はい、
この場所で皮を剥いて、この場所で食材を洗い、この場所で刻んで、この場所で炒め、この場所で仕上げて、いろんな道具を森田社長のところが集めてきて、
はい、
一連の流れラインの場所を作るというイメージでよろしいですか。
はい、まさにその通りだと思います。
すっごい素人的なところに落とし込んでお話をさせていただいたんですが、
ありがとうございます。
そんなイメージでラジオを聞きの皆さん、はい、イメージしていただければと思いますが、
はい、
さあそんな中、あの事業拡大への道ということで、
はい、
自動車部品製造から1980年代にはロボットを使った自動化システムの開発製造を始められまして、
はい、
2000年代には海外進出と、
はい、
新たな分野のこう拡大のきっかけを教えてください。
はい、まずロボットシステム進出のきっかけですが、1970年代にご存知の通り2度にわたるオイルショックというものが起こり、世界中で省エネルギーへの機運というものが高まりました。
はい、
これによってですね、ロボットを活用した自動化というものに、大きな注目が集まったわけであります。ここに商機があると判断した当社の会長が1979年にロボットシステムの事業をスタートさせました。次に海外進出のきっかけですが、一つはですね、この東海エリアで培った技術で世界へ挑戦してみたいという強い思いがありました。もう一つは円高によるリスク回避から、やはり現地で即対応できる体制を当社としても整える必要性が生じたわけであります。2001年にアメリカ、そして中国、タイ、インドネシア、メキシコ、ポーランドとですね、拠点を設けておりますが、いずれも新しい市場へのチャレンジと顧客への即対応という、ストラテジーが念頭にあります。こうした海外拠点の設立に合わせて、本社においては2000年代から省エネルギー装置の開発に注力をいたしました。当社が考えていたのはですね、このロボットが大きな付加価値をもたらすためにはどうしたらいいかという論点でありました。じゃあどのようにすればですね、このロボットシステムが製品に付加価値を与えることができるだろうか。我々の出した答えというのは熱処理でありました。鉄やアルミニウム、また樹脂や炭素繊維など、これらのですね、素材に力や熱を加えることで、初めてですね、自動車や航空機など社会を成り立たせるあらゆる建造物の部品、部材として役割が果たせるわけであります。そのように考えますと、熱処理分野というのはですね、我々の社会の持続可能に必要不可欠であると言えると思っております。
しかし会長が1979年ですか、
そうですね、
ロボットシステム事業、ロボットが何かを作るっていう発想自体がまだほとんどない時代だと思うんですよ。
まだもう全然ない時代ですね。
そこによく着目されましたね。
そうですね、
素晴らしいな。
で
そんな中、困難を乗り越えてらっしゃいました、産業用ロボット生産ライン、プラントなどグローバルに展開するとなると、常に最先端の技術提案をし続けなければならないと。世界をリードしてまいりましたが、開発力の根底にあるもの、社長どうお感じですか。
まずお客様の声にしっかりと耳を傾けることだというふうに思います。お客様と膝を突き合わせて、どんな課題があるのか、議論を重ねていくと、求められるそのシステムのイメージというものが浮かび上がってきます。セレンディビティという言葉がありますが、予想もしない結果を生み出す場に居合わせるには、クリエイティブな発想を日頃から育むことが大切であります、ただしそれだけでは不十分でありまして、つまりその発見がですね、ビジネスにつながるかということが重要なのでありまして、やっぱりそれを知覚できる感性、常々ですね、お客様目線であり続けなければ養われないものでもあります。
さあそんな中、森田社長がトップとしていろんな決断をされてこられました、人生のすべての中で一番大きな決断はどのようなものですか。
海外6カ国10拠点のですね、進出を決めたとき、副社長に就任をしたとき、社長に就任をしたとき、数々の転換期があったわけであります。その都度決断はしてきましたけども、大きな決断と言われるとですね、まだないように思っています。コロナウイルスの影響で勤務体系が変わる中、2年分のデジタル改革がもうここ2ヶ月で起きたと言われるほど、時代の変化のスピードはきっかけさえあれば加速します。労働人口10億人に対してロボットの導入率というのはわずか 0.3% に過ぎません、今後はですね、年 14% から 15% の規模でロボットの需要というのは拡大していきますので、我々もですね、世の中にないものを生み出していきたいと、このように考えていますので、もっともっと大きな決断をすることがありそうですね。
そうですね。さあ生産現場では全てがインターネットにつながる IoT や多様化が急速に進んで、さらに複雑化、高度化していく中で、豊電子工業の今の課題、そして未来の展望をお聞かせください。
当社は自ら IoT の活用についてしていること、いくつかあるわけですけども、例えばデジタルツインという技術があるんですけども、これはもう IoT に加えて AI あるいはこの 5G というものをベースにしてですね、仮想空間上に現実空間をそのまま再現をしてですね、現場の製品に触れることなくリアルタイムにシミュレーションできる技術であります。すでにこれに類似した取り組みというのはもう社内で数年前から行っておりますけども、今後本格的な活用に向けて鋭意着手しております。常にそうですが、 変化の分岐点に立つということはもう非常にワクワクしますし、今後が楽しみであります。
いやー社長ちょっと待ってくださいよ、今の話聞いてますと、
はい、
実際にじゃあこれだけのシステムを作ろうと思って、
はい、
ぶっつけ本番で作るわけにいかないから、
はい、
それがちゃんと動くかどうか仮の実験上で作るわけですよね今は。
そうですね、はい、
でこれが仮想現実の世界でできるようになるんですか、
はい、そういうことですね。
はあ、
はい、
で実際作らなくてもコンピューターが仮想現実でテストして、
はい、
問題なければ実際のものを作ってしまえという
、そうですね、
世界がやってくる。
もうすでにそういう時代が来ています。
そうですか、
はい、
はい、常に先端技術の確保に、まあ、努めて産業界に通じて我が国は国際社会の発展に寄与するという、はい、これが企業理念ですね、
はい。
まあ、一方で社長自身の、まあ、座右の銘もし、はい、ございましたらお聞かせください。
はい、まあ、私の座右の銘はですね、Nothing Venture, Nothing Hub という言葉であります。はい、まあ、虎穴に入らずんば虎上得ずというのがですね、まあ、これと同様だと思うんですけども、うん、時にはですね危険を冒してでも、チャレンジしなければ大きな成功とかですね成果というのは得られないわけであります。うん、まあ、これからもですねチャレンジャーとしての精神を持ち続けながら、まあ、日々行動し、もっともっと世界へとチャレンジをしていきたいと、このように考えています。
はい、わかりました。
はい、
いや本当にあの我々の未来がどうなっていくのか、
はい、
なんとなく想像できた。
あ、そうですか。
そんなお話でございました。
ありがとうございます。
はい、今日はですね株式会社豊電子工業代表取締役社長森田隆文さんでした。森田社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。